クリア
小松の
KK ナイト。ということで第555回、なんだか素敵な切り挽回でございます。お届けをいたしますのはクリアと、
はい、小松です。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで小松先生、第555回ですよ。
そうですね。
ねえ、なかなか数字の並びは当然まあ何回か来てるんですけど、5はね、55っていう感じでさらに行こうぜっていう感じがするすごくなんていうんですかね、前向きないい数字ですね。そしてこの収録をしているのが私どものポッドキャストを木曜日に配信をしておりますが、まあ今日まあもう言っちゃうと火曜日ということで、5月5日ですよ。
まあ季節5日になっちゃいましたね。
そうですよ。はい、まあ、5月最初の配信会の収録ということもあるんですが、はい、収録をしている日が5月5日火曜日ということで、これ私入籍記念日なんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい、19年入籍して丸19年経ちました。
おお、そんな大事な日に。
はい、もうあと1年経ちますとちょうど20年ということでございまして、はい、そんな5月の聞いていただくのはちょうど連休明けではございますが、はい、はい、まあ、収録をしているのは、まあ、ゴールデンウィーク中ということでございます。さてですね、まあ、いつものごとくと言いましょうか、まあ、前回などの振り返りをしておきますと、まあ、前回は視覚的推論の進歩とコンテキストの重要性ということで、GPT イメージズ 2.0 を、まあ、中心としつつ、使用感みたいなところでお話をしまして、まあ、その前の回に引き続き、まあ、小松先生、結構こう AI、最近こう触ってくださっているので、まあ、その辺を、シェアしていただくような形の回というところでございますけれども、まあ、編集会議でもそうですが、やっぱりどうしても、まあ、ここ最近で言うと AI になっちゃいますね。
まあそうですね、いろいろと考え方を変えるタイミングではあるので、
はい、というところで、まあでも本当に日々ニュースはそんなニュースばかりと言いましょうか、まあまあとは言いながら、まあ私ども割とこうそれぞれまあ普段使いしてる SNS なんかもその情報源としているところで言うと、割とねその人に合わせた情報が入ってくるという意味で言えば偏った感じで の入り方をしてるかもしれませんが、でもやっぱり数日前に私実家に帰ってちょっと両親と話をしたようなことがあるんですけど、うちの85になる父でさえAI ってどうなんだって聞いてきましたからね。まあやっぱりね、もうそういう年代を問わずやっぱり AI というワードが届いてきてるっていうこともあって、皆さん気になさってるところもあるのかなっていうふうに思いますが、まあ使い方が幅広いので、そういった一般の方にとっても今までと違う体験が得られるっていうのはおそらくありますよね。
そうですね、もう最近だったらクロードコードに関する動画とかを見てるんですけど、
はい、
やっぱ再生回数が普通のこの業界の再生回数、なんか専門的な、ね、話にしては再生回数多いんですよ。
あ、
だから割とビジネスユーザーの人もやっぱりこう注目をしている感じはあるんだなっていうのは、まあ実感してますね。
そうですよね。なんか SNS なんかでも、まあ、例えばインスタなんかでも結構その AI の使い方みたいな図が出てくるような投稿がこうおすすめとして出てきたりするんですけど、なんかねやっぱり文書作成これとか、こう発想を広げるこれとか、検索これとかみたいな感じでこう使うものによって今のこう AI はこれを使うといいですよっていうのが、なんか1位から5位ぐらいまでそれぞれのカテゴリーで出てたりとか、あとは最近よく出てくるのが、25年まではこれをする時にはこれを使ってたけど、26年現在だとこれだみたいな感じでツールを比較して なんか一個ずつでも去年まで使ってたものを新しいものにしていきましょうねみたいな投稿がやたらと僕にも出てくるんですけど、あとは年代別の使い分けとかね、
うん、
年配の方に使いやすい AI とか、まあ、ある程度興味が深い人が自分で突っ込んでやる上でこういう AI がいいですよみたいなのも情報として出てきたりするので、まあ本当にいろんなことができて、いろんな方向性があってどうしていくのかっていうところがあるんですけど、なんか混沌とはしてますが、なんか本当に大きく時代が変わる転換期みたいなのを目の当たりにしてる感じがすごくしますね。
そうですね。まあちょっと1年2年前だと、もうちょっと今起きてる話って先かなと思ってたんですけど、なんか思ったよりもなんか 4,5 年早く来てる感覚がありますね。
それこそ AI がその速度上げてるってとこもあるかもしれないですね。
まあそうですね。開発するのにも開発するのにも使ってるでしょう
か、ね、使ってるでしょうから、それまでの感覚で予測するところでこう5年後かなみたいに感覚的に思ってたところが、そこも加速しているのでというところかなというふうに思いますね。
はい、
そうですね。はい、てなところでございます。まあ私たちは、まあ、教えるという仕事を、まあ、してるというところもありますので、まあ、どういう形でその受講生の皆さんとか学生の皆さんに対して届けていくのかっていうのも悩ましいところではありますが、はい、まあ、特に大学生なんかは4年間在籍して4年後にね卒業をしていくので、まあ、この早い中でねどうしていくべきなのかとかですね、まあ、カリキュラムみたいなものも当然しらばすって、まあ、一応こうなんていうかな、一般的な言い方をすれば、次の年度のカリキュラムっていうのが前の年の数ヶ月前ぐらいから策定をして、で、学生や受講生さんに提示してって形になるんですけど、もう1年後なんてね、この速度感で言うとね、どうなってるかって感じですもんね。
まあそうですね。だから入学した最初の年の常識がもう4年で卒業するときにはもうだいぶ変わってるでしょうね。
変わってるっていうのもありますし、私たちが教材用意するのも、まあ、数ヶ月前にある程度形を固めて、じゃあ、来年度はこの形でってやってたのが、ちょっと数ヶ月違うとね、もうだいぶ変わってる状況があるので、なかなかその調べたくても難しいなっていう、
そう
感じがすごくしますね。はい、まあ本当にそんなところでございますので、まあただそういうふうにこの分野に限らず、例えば大学の先生なんかで他大学の先生とかでもね、お知り合いの先生とかでもいらっしゃいますけど、まあ専門分野が違えど、AI をどうこう活用してとか、どうこう対峙してとか、どう学生さんに向けてとかっていうのは、それぞれの分野で先生方もね考えていらっしゃるというところもありますので、近しい分野に限らず、なんかそういう先生方といろいろすごいがっつりした情報共有とは言わないまでも、なんかゆるりと共有をするだけでもやっぱ全然違うのかなというふうに思うので、なんかそういうアンテナも張っておきたいなっていう感じがしますね。でその時に、まあ、小松先生今すごく触ってくださっているので、僕はどっちかっていうとこうお受けしてばっかりみたいなところでなんか編集会議の時にそういう話をする時に、なんかこう受けてばっかりっていうのがなんかこうはばかられるところがあるのでみたいな話もまあしたことがあるんですが、まあ何がしかやっぱりまあ、僕みたいにこうそういうふうに思っちゃって、興味はあったりとか何かをやらねばと思いつつも、そういうちょっと気持ちの部分ではばかられる部分とかでちょっと何て言うんですかね、情報共有みたいなところが何て言うんでしょう、一歩進めないなということがもしあるんであれば、それはこう自分に対しても自戒を込めて言ってるんですけど、 まあやっぱでも 何がしか触って動かすしてみてっていうことかもしれないですね。
もうね、その僕がこうね進んでやっているっていうところで言ってくださるのはすごくあのなんだろう、ありがたいし、あのそういうふうにその今なかなかこう動けない状況っていうのは僕もそういう人だったから全然わかる話でクロードコードとか今最近やっぱ触ってて注目したのってもっと前なんですよ僕。
はいはいはいは
い、大体去年のやっぱりもう9月10月にはクロードコード系の勉強会とかミートアップとかっていうのに参加はしてるんだけど、
はい、
そうなんか自分で触るっていうのに対してやっぱりなんか道具を触るみたいな感覚で言うとなんか触るのちょっとやっぱりこう仕事をしながらっていうところで抵抗感はちょっとあって、はい、まあ、ただただやっぱりインプットだけはずっとしてるんだけど、まあ、触ってないっていう状況だったんですね。でそれがまあ4月から触り始めてなんか考え方をやっぱり広げられたというか、ああなるほど、だから使い方が分かれば僕がやってるようなそのなんか掘り下げる話って容易にできるようになったんだなっていうのが感覚で得られると思うんで、多分、はい、だからあの触るきっかけがあれば全然そこはそれ自身が多分広げられるきっかけになると思うので、今回それくらいやっぱり道具としては大きい話だと思います。まあ、道具というか考え方の質問なんだろうな。
そうですよね。考え方だと思いますね。
変わりますね。う
ん、なんか、その、なんて言ったんですかね。多分、このジャンルにいる私たちというか、僕でさえそういう気持ちになるんですから、なんか、ね、他のいわゆる一般の方という言い方をするとあれですが、なんかは、なおのことじゃないかなと思ってて、手の動きにくいあの感じの人ってなおのことなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、でしかもなんかじゃ あの特定のこの今例えばクロードコードって言葉が今出ました クロードっていう、まあ、AI もあったりまあいろいろありますけど、じゃあある分野に対してそれが今こう何んですかね、割とこう主流になりそうな感じがするのでということで、それがっつりじゃあお勉強みたいな感じでやろうとすると多分実はね数週間とか1ヶ月したらいやこっちじゃないとかってなるので、なんかその AI 全般的なこう使うなんとか考え方といいましょうかだったりとか、なんか得られるものだったりとか、なんか特定のツールに縛られない感覚は持っておいた方がいいんだろうなと思っていて、
うん、
でそのためにまああの何かをまあ一旦使っておけばいいのかなと思ってるんですよね。ですので、なんかあのそれぐらいの心持ちであのリスナーの皆さんももしなんかちょっとなんか AI って言ってるけどあんまりなんか触れてないなとか、なんか特に別に今それ検索程度で AI は使ってるけどそれで不便してないからあの別にっていうところもあるかもしれませんが、なんかこうご自身の興味の範囲とかできる範囲でなんかもう一歩だけなんか踏み込んだ使い方をどのツールでもいいのでされるとなんか違ってくるのかなっていう気がしますね。
そうですね、なかなかそこのじゃどこまでっていうのかは正直やっぱり見えにくいは見えにくいんですよ。
はい、
あのだからね、例えば先生先ほど先生おっしゃったようになったように、まあ、いくつかあって、どれとなんか先生だから比較して話したいなって欲はあるものの、やっぱりそんなたくさん触れるわけでもないので、でもやっぱりその後になんか情報を得るときになんか自分の中の一個基準があって、例えば、ね、はい、あのコード X なのかコード X なのか、うん、まあ、クロードコードなのか別にどっち使っても僕いいかなって最近は思い始めてはいるものの、うん、あのまあコーディングとかクロードコードの方がまあ好きだなとか、
はい、
なんかその要件定義とか作るんだったらチャット GPT の方が好きだなみたいな感じはあるんですけど、
個性があるから人との付き合いと同じようにね相性とかね、
そう
ありますもんね。
で
も、ま
あ、その辺も結局もう掘り下げれば掘り下げるともうずっと存在する話なの で、
はい、
でそうするとね、そのどこまで深くとか何をっていう選択すらもね、もう本当に情報が大量にある時代なので、まあ、なんかちょっとなかなか迷いやすくはあるんですけど、待ったところで、まあ、またなんか変わっていくのであれば、一旦は今の状況でも、まあ、触ってみると、その後が、まあ、どういう変わり方してるのか、まあ、中の解像度は上がりやすくなると思うので、まあ、ちょっとね、現状整理されないとなかなか触りづらい状況も、まあ、理解はできるんですけど、 ただまあちょっとポジティブに最近ちょっと考えれてるのは、僕も最近そのね、クロードコードとか使ってるんだけど、クロードコードの使い方もやっぱりいろいろと細かいのがあるわけですよ。
ありますよね。
うん。で、他のその AI とかを複数使って連携するとか、そういう話もあるんだけど、
はい、
動画とか見ててもね、もうさっぱりわからないわけですよ。わかるんですよ。何をやろうとしてるかわかるんですよ。
そう、わかりますよ。
でもその言ってる設定だったりとかね、書いてる設定そのものが、うまく自分の中で整理できなくて、はい、だけど、まあ、ある意味僕らも学生の気持ちになって考えたら、わからないものをどうやって調べるんだっけっていう、まあ、先生なりの問いを立てた上でやるっていうのは、
はい、
それはまあ、学生と基本的には立場同じと考えれば、
はい、
だから僕は最近何に使うかっていうと、勉強用に言うと、そのノートブック LM に、難しいなと思ってる動画を食わせて、
はい、
インフォグラフィック作ってもらったり、うん、スライド作ってもらったり、はいはいはい、データのそのスプレッドシートみたいなの作ってもらったりとか、
ね、はい、
あとはそこに、要約をしてもらったものに対する問いかけをしてもらった上で、まあ理解を深めるなんて使い方をしたりとか、
はい。
まああとはなんか、そういうのを集めたら、なんか自分なりにこう、情報サイトを自分でまず作ろうと。コンセプトは自分で作るんだけど、できたものの半分ぐらいは自分がやっぱ知らないものなんですよ。
はいはいはいはい。
だから、そこはハルシネーションとかも含めて確認をすると、まあそれが勉強になるなって感じもあるので、はい、まあなんか、だから先生の教え方としても、なんか全部頑張って、なんか体系的に覚えてやろうというよりかは、まあ自分なりの観点でやるっていうのと、なんか今までよりか資料は作りやすい時代になったので、まあたくさんその学生が体験できる、はい、まあ先生なりの観点の資料を展開するだけでも、まあ割と、なんかプラスになりそうだなって感じは最近はしてますね。
いや、そうですね。なんか物差しを作るぐらいの感覚でいいのかなって。うん、
まあ、なんで
何か体験をしておくとそれが物差しになるので、なんかツール今これだけどこれとかこういう使い方っていうのはやっぱりなんか物差しがないとその判断ができないので、先生方というかリスナーの皆さんそれぞれになんか物差しをする作業、作る作業を今まあ少しちょっとやっておけば、はい、いいのかなっていう気がしますね。はい、というだいぶ喋りましたけど、これ、枕ですからね、皆さん。
半分ぐらい喋ってんじゃないかっていうぐらいですよね。
はい。というところなんですが、はい。まあ、そんな前回までを受けて、はい、今日はというところなんですが、今日は555回なんですよね。で、まあ、5月5日に収録をしてるっていうような話もありましたが、まあ、非常に5という数字が非常に今日は、なんていうんですかね、関わってる印象的な象徴的な回でございますので、今日はフリートーク回ということでございまして、5という数字に関してちょっとお話ができればなという回でございます。はい、思えば 8でしたっけ7でしたっけ。
8ですね。
8でしたっけね。
8周年で、
いつぐらい、8周年でしたっけ。
はい、
8に関してのお話をした回がございまして、はい、まあ、今小松先生が8周年でとおっしゃったので2年ぐらい前ですか、2年半ぐらい前かもしれないですね。ぜひ過去回聞いていただければなというふうに思いますが、今日は555回ということでございますので、5についてのちょっとお話をできればなというふうに思いますので、まあ、さっきまでのなんか枕の話とは打って変わり、すごく気軽に聞いていただける感じかなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたしますというところでございますね。さて、そんな5に関してのトークをする回ということなんですが、これまた小松先生がチャット GPT さんに、はい、まあ、5並びでちょっと 5でお話をしたいんだけどということでちょっと相談をしますと、5に関することをね10個ぐらい挙げてくださってるんですよね。
まあそうですね、使いやすいもの使いにくいものは、まあ、玉石混合って感じですけどね。
はい、っていうところなので、まあそこをちょっと目次代わりにしつつお話ができればなということなんですが、まあ順番に行こうかなと思ったんですが、最初に9番目の話からしたいなと思うんですけどチャッピーさんが、9番目に挙げてくださっているのが、555回ですよね。今回555はサブカル的には仮面ライダーということで、
はい
はい、555といえば世代によってはファイズですよねと いうことなんですが、実は この回を5の縛りでも話そうかなってなったちっちゃなきっかけとも言えるのかなと思うんですけど、もう毎度出てきますが、玉川大学の K 先生ですよ。
ああ、そうですね。
K 先生が、500回の時に私が SNS で、500回ですって書いたら、おめでとうございますっていうようなコメントをいただいたんですよね。
はい。
で、その時に僕が、もう次は近いけど555回を目指して頑張りますというようなことを、書いたんですよね。あ、そうだ、500回の時じゃなくて、10周年の時だ。10周年の時ですね。はい。10周年で、って書いたら、おめでとうございますっていうことであった時に、次は555を目指しますと書いたら、ファイズですよねって。ファイズの話してくれるんですかって来たので、残念ながら私がね、仮面ライダーがそんなに明るくないのでっていうことではあるんですが、ただ、555と書きまして、ファイズという仮面ライダーがいるっていうのは、まあ、知ってたので、っていうところなんで、せっかくなんでそこを最初にしたいんですけど、
はい。
小松先生はこの仮面ライダーファイズ、555ファイズは、見てらっしゃいましたか？
僕ね、多分ね、見始めたのね、この後ぐらいのところからちょこちょこっと見てるんですよ。
それはあれですか、あのね、男性のお子さんっていうかいらっしゃるので、息子さんいらっしゃるので、
実はね、
なのか関係がないのか、
あのね、これファイズやってた時って一応、まああらかじめちょっと気で調べたところで言うと、やってた時期って2003年なんですよ、
はい、2003年、はい、
23年前なんですよね、
うん、
僕結婚した年がこの年で、2003年の6月に一応入籍をしてるんですよ。でその時にやってて、しまえば仮面ライダーですよね。
ほうほうほうほう。
でそれまではうちの奥さんと僕、染谷と離れて暮らしてるわけですけど、
うん、
まあ、入籍したってことで、まあ、同棲というか、ね、一緒に暮らし始めるわけですよ、
はい、
でうちの奥さん茨城に住んでた方なので、はい、こっちに要するに来たわけですよね、
はい、
だから仕事を辞めてるわけなので、
うん、
なんかしようかなっていうので、
うん、
バイトをしましょうと、
バイト、はい、
で面白いバイトあったって調べて、隣の駅のところにバンダイミュージアムっていう、
まあ、今バンダイミュージアム、はいはいはいはい、はい、
そこの駅のバンダイミュージアムももうないんですけど、
はい、
昔まあ、バンダイミュージアムってあって、
はい、
でそこのオープニングスタッフ募集したんで、それで応募して、
はいはいはい、
まあ、それで、まあ、割と、あ、今そういうのを扱ってるのねって話を聞くようになって、うん、で、仮面ライダー
ファイズ、仮面ライダー関係ってバンダイですよね、
おもちゃは。そうなんですよ、
おもちゃね、
はい、だから当時としてはまだね、ガラケーの時代ですけど、はい、当時そのベルトにこう555って数値を打ち込んだ携帯がガチャンと
こ
うベル
トに変身コードみたいなことですよね、多分ね、
そうですね、はい、入れてやるっていうのが、まあ、世の子供たちにはこう売られてたものなんですね。
へ
え。で、僕は、まあ、単純に歴史的なところをちょっと知ってると、その前が隆起っていうやつで、
はい。
隆起は、結構、なんかドロドロというか、すんごいたくさんライダーいて、倒し合いなんですよ。
はい。
ライダー同士で戦うみたいなやつなんですよね。
へえ。
で、ファイズがあって、で、その次はね、ブレードっていう。
あ、ブレードって聞いたことあります。
はい。ブレードぐらいから僕は見てたんですけど、はい、ブレードも割とね、ライダー同士で戦うところで、その次の響きっていうのを僕はよく見てたんですね。
でもその辺ってそのい第1カメラだって1年ずつぐらいですか？
1年ずつ
やった。そうですよね、はい、で言うとやっぱり今の話で言うと、まだ小松先生お子さん、ご子息が生まれる前ですよね。
前ですね。
だからもう単純にこうご自身の趣味思考としてご覧になってたっていう。
ああ、そうなんですよ、ね、だから当時その朝ね、日曜の朝7時半から8時半だった
の、その感じですよね。
当時のスーパーヒーロータイムはその辺だったんですよ、
はい、
で僕はあんまりスーパー戦隊はやっぱりちょっと子供向けな感じだったんですけど、割と仮面ライダーって大人見ても面白かったんです
よ、ね、確かにね。
で割となんでファイズはちょっとね、そういう意味だと少し僕が見る直前ぐらい
のやつなの、直前のところっていうことですね。
ただ555っていうのを見たら、自然とそれはファイズっていう風にこう呼びたくなるっていうのは分かるんですよ。
いやすごいですよね。
いや本当に5555でファイズっていう。
ファイズですよね。
それをもじってこうギリシャ文字のファイっていう。
ファイでね。
っていう風な表示をライダーの表示のやつにも使ってるわけですよね。
へ
え、変身のやつとかにも使ってるわけ
です。はいはいはいはいはい。いやー、玉川大学の形成で入ってきたでしょ、この話、今入ってきたでしょというところでございますが、まああのね、5なので最初にカメラライダーの話をしておきましたはい、ということでそれ以外にも、まあ、たくさんあるんですが、一番最初にこのチャッピーさんが挙げてくださっている、これが多分なんかに日本的には一番5という数字、もしくは5の並びっていうことで言うと一番印象にあるんじゃないかっていうことを、まあ、あのチャット GPT だけではなくて、別 の, あの AI チャット系にもね、グロックとかも聞いたんですけど、これが最初に上がってくるんですよね。
なんか出てきますね。
エンジェルナンバーということで、555っていうと、まあ、変化の前触れみたいなところですよね。はい、挙げられると、まあ、占星術みたいなところの考え方ですよね、多分ね、エンジェルナンバーって。
うーん、まあそうですね、
はい、ですので、まあ、いわゆるこうジャンルでいうとスピリチュアル界隈みたいなところでしょうか、はい、みたいなところなんですが、はい、5っていうのが、まあ、変化の、表す数字であるっていうことみたいで、ですので、まあ、それが並んでいる555ということなので、まあ、非常にあの人生の転換点であったりとか、まあ、変化の前触れみたいなところで555という数字はなんか挙げられることが多いみたいですね。
まあ、なんで、まあ、人間はね、やっぱ数字見ると並んでるとなんか珍しいと思っちゃうので
。いや、そうですね。
でもこれも不思議な話ですよね。だって別に数字の並びって揃ってたら珍しいって思う感覚自体が実はね、あの変な話
で。確かに。
でもなんか揃ってるとなんか嬉しいんですよね、なんかね。
嬉しいですよ。だあの時々あのスマートフォンとかで22時22分とかになったらめちゃくちゃなんか嬉しいですもんね。
まあまあまあ、そう揃うとね、確かにありますね。ね、
スクリーンショットとか撮って投稿される方とか時々いらっしゃいますよね。
そうですね。
いや、不思議です。で、まあ、今回は5がテーマなので、555っていうのが、まあ、エンジェルナンバーとしては変化の前触れということなんですけど、そのエンジェルナンバーという文化自体は、まあ、数字の並びだったりとか、あとは特定の数字の組み合わせみたいなところでいくつか意味が持たされているようで、ですので、まあ、111とか333とか7777とか、まあ、そういう並びっていうところに意味合いが持たされているみたいですね。ところもありますし、あとはなんかね、0909とか1010とか1212とか1313とか1919とか、そういうちょっとあのゾロ目じゃなくても意味が持たされてるってものもあるみたいですね。
うん、まあまあ、多分人間がこう何かのきっかけになるようなこう気持ちをなんかこじつけでやったらあったんでしょうね。
ねえ。いやー、まあ、分かりやすくは実はあって、1はやっぱスタート、新たなスタートをイメージする、意味するみたいで、で逆に9はサイクルの完了を意味するっていうことなのでまあね、分かりやすいっちゃ分かりやすい、
まあ、分かりやすいけど分かりやすいけど、それもね、もう受信法に縛られてる話ですからね。まあまあまあ、面白くない方向に持っていくつもりはないんだけど。
いや、でも ね、だからそれで言うと、1がそういう意味で、9がそういう意味だから、1919ってのもあるんですけど、
はい、
あの、人生のサイクルが終わりに近づいてて、新しい時代がもうすぐ来るっていう兆候っていうことで、そうだなって感じ。
まあまあまあまあ、ね、それを見て、こう、自分の気持ちをうまくね、切り替えられるっていう天気としてはね、いいと思いますけどね。だからまあ、ただこうだからこうしなさいみたいな押し付けとかされたらちょっと嫌だなっていう感じぐらいで。そうです
ね。いや、本当にそれはおっしゃる通りでございます。はい。まあまあ、あの、こういうね、数字がなんかそんな意味を持ってますよっていうのは皆さん、あの、まあ、トークとしては楽しくトークしていただけるようなものじゃないかなと思いますので、まあ、555は変化の前触れなんですが、他にどんな意味があるのかは皆さんぜひ、エンジェルナンバー、ちょっと別のところで見てみてくださいということですね。そして2番目、5が GO ですね。GO、GO、行く、GO との日本語の語呂の文化ということで、ということですね。 はい、ですので、まあ、ゴーゴーということでイケイケっていうこともありますし、あとは受験の合格みたいなところでもゴー、ね、使われるっていうことでチャット GPT さんが教えてくれてますね。まあ、あとは記念日ビジネスとありますが、まあ、まさにこの収録をしている今日5月5日子供の日ということで、はい、まあ、IT 業界でも語呂で名前を付けるっていうことが、まあ、ありますよということですね。
まあ、昨日とかねめっちゃ柏餅売ってましたよ。
あ、食べましたよ今日柏餅。はい、食べました食べましたね。え、やっぱり、うん、子供の日っていうのは、まあ、ちっちゃい頃、本当小学生ぐらいの頃だとなんかちょっとしたプレゼントっぽいものももらってたりもしたので、なんか嬉しい日でしたね子供の日は。
うん、確かにね。
はい、ということで、まあ、ゴーとの日本語の語呂ということですね。そして3番目に上がっているのがゴーゴーゴーといえばフィリピンのタバコブランドということで、
はい、
小松先生タバコたしなまれてた時期もありましたが、
はい、
これは知ってらっしゃいましたか？
これはね僕知らなかったんですけど、はい、今回この話するにあたって、はい、あのいやゴーゴーゴーってそういえば僕なんか結構若い頃によく見てた車で、はい、ああいいなかっこいいなと思った車にあのスバルのインプレッサっていう、
インプレッサ、はい、
でインプレッサによくね555ってステッカー貼ってあるのを見てたんですね。
ほう、
であれ何かって言ったらこれなんですよ。これのメインスポンサーだったんですよ。あの WRC のラリーとかのインプレッサが貼ってたのがこのタバコブランドのシールで555だったんですよ、はい、だ僕はこれを読んで、あ、そうなんだって、と思った後で、うん、スバルそういえばって見たら、こっちが繋がったんですよ。
ああ、なるほどね。
そういうことなんだと。
いや、面白い。だから、こういうのはね、ありますよね。それぞれの文化で定着しているものって、やっぱりいろんな文化圏であると思うので、555でタバコのブランドのイメージっていうのは、僕はもう全くなかったですけど。
ないですね。
ね、うん、こういうのってあるんだなっていうふうに。思いましたね。で、そういう海外でこの語とかっていうものが意味を持つということで言うと、ちょっとチャット GPT の方では出てなかったんですけど、結構実は漏れ聞こえてくるものとしてあったのが、ちょっとグロックさんにも教えてもらったんですけど、なんかあのタイのスラングで555っていうのを使うみたいですね。
ね、これも僕も知らなかったですね。
はい。で、タイ語でそのゴっていうのがハーって発音されるんですね。
はい。
なので、まあ、ゴーゴーゴーだからハーハーハーなわけですよ。
はい。
つまりは皆さん日本語でほら草生えるWWW 笑いですよ。ハーハーハーということで、タイのインターネットスラングとして、まあ、ゴを多く打つほど大笑いということで、まあ、タイの SNS、LINE とか Facebook とか TikTok などでは日常的に見かけるということで、まあ、なかなかね、私もあの Facebook なんかは住人ですけれども、タイの方のね情報発信を見る機会があんまりないのでということなんですけど、これね面白いですね。
まあ、そう聞こえるっていう話の部分からっていうのは、まあ、日本でもあるといえばね、その例えばニコニコ動画とかで昔こう字幕とか出るときに蜂がたくさん並んでると、ね、みんなね拍手してるっていう、あれと考え方としては変わんないわけですよね。
近いですね、
うん、ただその時に僕らゴーゴーゴーゴー見たらこれなんだろうっていう、ゴーゴーゴーってなんかこうなんか今から現れるぞみたいな感じのね擬音には聞こえるかもしれないけど、
はい、
はははには全然はははには繋がんなかったですね。
そうですよね。でもこれやっぱり5を多く打つほど大笑いっていう風になってるので、普通にゴゴゴゴゴってあるんでしょうね。
あるんでしょうね。
いやーちょっと面白いなっていうふうに思いますね。
ね、日本だとわらわらわらわらっていうところからダブルが続き、いつの間にかそれは草になってしまいました
ね。ねえ、本当にそうですね。まあ、日本でもタイ文化に触れる人が増え、この意味を知ってる人も少なくありませんということでグロックさんはおっしゃってるんですけど、まあ、グロックさんはね、あのいわゆる X での投稿をね主とした AI チャットなので、この辺は特にだから理解が深いかもですね。
まあ、文化的なねよく使われる言葉は確かにそうかもしれないですね。
ね、強いですよね、うん、多分ねグロックね。はい、というところで、まあ、海外で語が並ぶっていうところでの、まあ、意味が結構ブランタバコのブランドだったりそういうスラングだったりということで、まあ、あるということのようでございます。そして、 チャッピーさんが、私どもに教えてくれたゴンに関することっていうことでの4番目に挙げてくれているのが、5は人間の基本構造の数字であるということっていうことで、人間って5に最適化されている説があると。
まあこじつけな感じもしますけど、そう
なんですかね。まあでも五感とかですよね。
うん、
あとはまあ手足の指がまあ5本だったりとかするとかっていうことですよね。まあ確かにね、まあでもあの五感なんていうのはね、あのなんていうのかな、身近にある5ですよね。
まあそうです
ね、数字で言うとね、うん、いやっていう感じかなっていう気がすごくしますね。はい、結構五感の話ってあのこの間も卒業制作であのお酒に関するあのウェブアプリを作ったあの学生がいたんですけど、やっぱりなんかそのお酒っていうとね、味覚、あとはまああの匂い、嗅覚、はい、みたいなところであの楽しむものでありますけど、まあ、ちょうどたまたまその学生が、お酒を視覚でも聴覚でも触覚でも楽しめるようなものをちょっとアプリで展開したいっていうのでコンセプトで作っていたので、まあ、たまたま五感ということであのテーマにして作ってたんですけど、なんかそういうふうに、でもなんか五感って結構なんかいろんな場面でこう何て言うんでしょう、意識をすることがあるなあっていうのはあの思ったりはしますね。
そうですね、
確かというところでございますよ。はい、そして5番目に挙げてくれているのが、まあさっきの語呂合わせと近いんですけど、まあ555ですね。まあ世界共通のスタート合図であるということで、これほぼ全言語で意味が通じる珍しい単語らしいですよ、5って。
そうなの
本当そうなんですかね。
そう、諸説ありそうな感じですけど。
いや、そうですよね。まあ信号機青が5であるっていうことだったりとかね、あとはな、私たちのジャンルで近しいとこで言うとプログラミング言語でね、 Go ってありますもんね。
ありますね、確かに。
というところなので、やっぱり数字の5っていう語呂ですよね、やっぱね、語呂でイメージが日本人の場合はそういったものとしやすいかなっていうところでしょうか。そして6番目に上がってるのが555は映画ドラマでよく使われるダミー番号ということで、ハリウッド映画に出てくる電話番号がだいたい555から始まるんですってね。これ知らなかったですね。
ね、なんかあとその車のナンバーとかも割と使われて
るんですね。みたいですね。まあというのが、まあ今映画やドラマでって言いましたが、まあそれでリスナーの皆さんだいたいなんとなく想像がつくと思うんですが、やっぱり映画やドラマの中で特定の番号とかを示しちゃうと、まあそこにかけてみたりとかね、いろんなことがあって、実在しているものだとどうしてもご迷惑がかかる可能性があるという中で、まあ555が、まあ海外で言うとないみたいですね。
うん、
はい、555から始まるっていうのは、まあ基本的にはその番号がないみたいで、まあですので、まあダミーの番号として使われるということなんですが、日本でも555って大丈夫なんですかね。
いやー、どうすかね。でもなんかキープされちゃいそうな番号ですけどね。
ねえ。というところかなっていうふうに思いますか。ま
あ、なんかね、授業とかで使う、そのダミーのサイトみたいなところでは、電話番号は03-123456789とか使えますね。そうそうそう。ダミーとかではね。
僕、そうですね。教材を作る機会が私は結構あるので、その時にやっぱね、電話番号の情報みたいなのを、その、サンプルの情報として入れるケースがあるんですけど、だいたいそうしますね。01234567-89とか。で、ないんですよ、それ。確か。
子供の頃にかけたことあります、
うん、実際。ないんですよね。
お使いになった電話番号は現在使われてません
でした。そう、ね。ないので、なので、まあそういう意味では使いやすいっていうところがありますね。あと、まあ、チャット GPT さんは、日本だとどうしてるっていうところで言うと、090のバツバツバツバツみたいなね。
不正字にします。
不正字にしちゃうっていうね。これはありますよね。
うん、
ただやっぱどうしても映画とかドラマでバツバツって入ってるとちょっと悩えますもんね。
まあそうですね。
ですので、まあ何か数字が入ってた方がいいのかなっていう感じがしますが。はい。海外、ハリウッドの、映画、ドラマなどでは、まあ555から大体 電話番号が始まるということのようですので、ちょっと注意してみようかなと思いました。今後あんまり意識して見たことなかったので、電話番号が出てくるとき5になってるかなってちょっと見たいなというふうに思いました。はい。そして7番目、5は数学的にちょうどいい美しい素数ということで、まあ確かにね、5は素数ではあるんですけど、形的にもまあ美しいといえば美しいですよね。五角形とか、まあ、
五角形はそうですね。
そうですよね。
まあ数字はね、いろいろとあるんでね、好きな数字はいろいろありますね。6とかね、完全数とかね、いろいろとあったりはしますんでね、
は
い、
ちなみに小松先生は何の数字が好きなんですか？
あ、今あんまないですけど、昔はなんか28とかそういう数字が、
おお、組み合わせだ
組み合わせですね。
なぜ28なんですかそれ？
あ、それ単純なんか、あの漫画で、あの読んでた漫画のキャラクターがそういうなんとかなんとか28号っていう名前だったので、うん、そういうところからなんか好きな感じ
ですね。へ、僕はね、実は編集会議では小松先生には伝えたんですけど、意外とあの4っていう数字が好きで、はい、っていうのが、まあ、僕2月4日生まれなので、まあ、2とか4が結構好きなんですよね。で、4って結構あの4と9は日本ではね、あんまりいい数字とされない場合が多いんですけど、まあ、あの自分のコウスケのコウも幸せのコウですけど、
あ、
まあ、幸せの死でいいんじゃないかっていうことでいつも自分の中で思いながら、意外と実は4が好きだったりするんですが、はい、数字ってなんか面白いですね。なんか、
まあ、そうですね、
いろいろね、うん、そういう話ができますもんね。
はい、
はい、そして8番目、日本の文化の5ということで、五重の塔とかね、五節句っていう言葉があるみたいですね。5つの節句、はい、
そうですね。
まあ今日まさにこの収録してる日は5月5日で節句なんですけど、
はい、
五節句っていうのがあるみたいですね。
まあ 3月とね、5月は割と有名で、まあ、7月、はい、7月はそうか、七夕は笹の節句なんだ。
なるほど、へえ。
だから3月が桃の節句で、はい、5月5日は勝負の節句。
お、勝負の節句、はい。
で、4月7日は笹の節句。
はい。
で、9月は菊の節句。
はい。
で、1月7日が七草の節句らしい
です、ね。ああ、七草がそうですもんね。
これは五節句と呼
ばれる。ああ、すごい、面白い。へえ。あとね、五大元素っていうのもね、チャッピーが挙げてくれてるんですけど、地、水、火、火ですね。風、風、空、まあ、空、空。
はい。
これ五大元素。ねえ。
まあまあよくゲームとかね、漫画とかでもよく使われます
ね。あ、まあまあそうですね。面白い。いや、なんか文化も、やっぱ文化にまつわる話もやっぱ面白いんだよな。はい。そして9番目はさっき一番最初に取り上げた仮面ライダーということで。そして最後10番目が5分という時間単位の心理的な意味ということで、まあ、5がまあ非常に取り組みやすい、5分だけやるって意味で言うと、取り組みやすい数字ではないかというところで、まあ、以前このポッドキャストでも取り上げたことありますが、ポモドーロテクニックの中にまあ5分というところが、休憩の時間ですかね、
はい、
25分やって5分休憩するっていう、まあ、そうするとちょうどその1セットで30分なので、まあ、組みやすい時間、組みやすいというところで、はい、5分っていうところですね。あとは人間の集中スパンっていうことで書いてますけど、まあ、5分じゃあ5分だけやろうよって言われると確かに取り組みやすい感じはしますね。
まあそうですね、5分はそれそこそこまとまった数値であり、まあ終わりが想像できる数値でもありますからね。
なので、まあある程度そのね、スポートの AI じゃないですけど、まあ、やってみるっていうことは結構大事だったりするので何かの行動を起こすときに、まあ5分だけやるってみようよって、まあ、いう感じの、こう、なんでしょうね、トリガーを仕込ませてあげると、まあ習慣化しやすいみたいなことはね、あるかもしれないですね。
はい、
はい、てなところで、まあ以上10個ですね、チャッピーさんが上げてくださってたというところではあるんですけど、いや、改めて5という数字はなんかいろんな意味合いが、まあ、5に限らずいろんな数字はそれぞれいろんな意味合いが持ってるところはあって、まあ、8周年記念の時は8のお話をしましたけど、はい、いろんな意味があるなという感じですね。
そうですね、う
ん、はい、でもなんかこういうのは知っておくと、あの、まあ、文化に関わるものとかも結構あるので、 なんか私たちこういわゆるクリエイティブをするときに、なんかその数字をあの意図的にこれをもって5っていう数字を仕込ませるとかっていうことはまあありえますよね。まあそれは5に限らずですけど。
まあそうですね。まあ、はい、特にその人種が違う方へこう例えば、ね、発信するときに、はい、そこの文化をねやっぱ重んじてあげたりとかするときに、うん、こういう知識はあるとプラスになるかもしれない、
ね、プラスになりますよね。はい。ですのでまあなんかあの冒頭に結構ねがっつりと AI の話を今回もしましたけど、なんかあのいろんなものをこうきれいに作ってくれる中で、なんかコンテキストね、やっぱり先週もお話しましたがっていうところだったりとか、どうこうそのクリエイティブに意味を持たせるかみたいなところって結構重要なので、なんかこういうのを使う私たちがなんか知っておいて、でそのアウトプットをしている時にちゃんとそこの意味を持ってそこにコンテキストを含みながらものづくりをしていくとかっていうことがまあ大切なんだろうなってなんか改めてこうなんか思ったりした次第でございました。
はい
はい、はい、ということで今回もだいぶ話しましたけれども、はい、以上としたいと思います。 KK ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトをアクセスをしていただきますとプレイヤーがサイト上にございますので直接聞いていただくことができます。ただしですね、Spotify 等々の購読登録サービスで登録をしていただきますと、配信されるや否やですね、皆さんにですね、ご案内がひゅっと届いてまいりますので、聞き逃しなく聞いていただけるかなというふうに思います。いろんなテーマでお話をしておりますので、ながら聞きでも結構でございますので、聞いていただけると、ケイト系が大変喜びますということでございます。はい。それでは、以上といたしましょうかね。お届けをいたしましたのは、クリアと、
はい、小松でした。
それでは次回556回の配信でお会いいたしましょう。皆さんさようなら。